32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。
松田大地のバスケットボールジャム、今回もスタートさせていただきます。エピソード第6弾としまして、今回はですね、対談ですけど、今回ゲストとしましてご登場いただくのが、プラスクラススポーツインキュベーション株式会社で代表取締役をされております平地泰樹さんをお招きしております。平地さんがですね、どんな方なのかというところだったり、ウェブのね、マーケティングだったりとか、結構チームの裏側をね、支えていただいている方だと思いますので、そういったチームの裏側の目線、そういったところでバスケの魅力だったりとか可能性とかっていうところをですね、厚く深くお話しできればと思ってますので、ちょっとそういう
内容もう始めましょうよ、長いのよ。平地さんですよ、よろしくお願いします。
すいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、なんかそんな感じのこんな感じで入ってきますので、
平地さんも山陰です。平地さんに僕は会いたくて会いたくての 2,3 週間でしたからね。だって俺こんな初めてだもん、ツイッターのダイレクトメールで。
そうですね、
平地さんに平地さんに送ったって言ってましたもんね、
DM をいただきまして、
すいません、
なんか一緒にうちで働きたい人かなと思って。よく来るんですよ。本当、うちで働きたいって、ありがたいことに DM いただくことが多くて。
そういう思いもありました
か、ね、
あわよくはありました、そういう。
いや、でもね、なんかスポーツ愛あふれるなっていうのと、スポーツビジネス、我々もやってますけど、超ど真ん中だなと思って。
そうですね。
いろいろ聞きたいの。どんどん質問して、いっぱい話聞こう。
できればと思います。全然雑談なんですけど、僕、ちょっと平地さんとシンパシー感じてまして、僕名前松田大地で、結構松とか田んぼとか、なんかこう地球にまつわる感じの名前が入ってるところで、平地さんも結構平地大地で、結構なんかこう名前が地球感が一緒だなっていうところと、
みんなさ、ちょっと待って、好きすぎちゃって我々が喋りすぎになっちゃった。もうさ、
すいません、
平地さん喋らそう。
あ、そうですね。
どんどん過ごしていこう。
で、そういうちょシンパシー感じてますっていう。
すいません。いいよ。
嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです。
すいません、
山もねあるし、
あ、山もありました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うまいな、うまいな。
うちディレクター森入ってます。
あ、森もありがとうございます。
いいよ。
すいません、ちょっと簡単になんですけど、僕の方からプロフィールの紹介させていただきます。
ありがとうございます。
プロフィール平さんに聞いちゃいます。
全然
聞いちゃいます。
はい、
電通大なんですよね。電気通信大学。
そうです、電気通信大学一浪して入りました。
あ、そうなんですね。もうなんかバスケもそこでやられてて、あれですよね、結構下の方のリーグだったんですよね。
そうですね、確かちょっと6部だったと思うんですけど、6部か7部、だったと思うんですけどね。
結構最下層の方、
そうですよ、もう本当一番下。
多分ひどい言い方。
いやでもそうなんですよ。
そうですよね。そう、
8、確かね、8部が一番下だったんで、もうなんかそうですね、僕的にはもう一部に行くつもりだっただけに、
結構高校強いチームでしたもんね。
僕らの、少し下はウィンダーカップとかも出したぐらいだったので、一応強豪校であったんですけど、そうですね、ちょっとびっくりしましたけどね。
そうですよね、
体育館とか、うちの高校の体育館の3分の1ぐらいの大きさで、これ体育館なんだみたいな。
これ体育館どこみたいな。
あれ、これ体育館なんだみたいな感じの。
そうっすよね。
あそこの
高校がすごい力の入ってる学校だったんで。そうっすよね。しかも僕の同い年で、大西博之って2メーターぐらいあるビッグマンの子が、仙台 IT-9ers で一緒にプレーをしてまして、
そうっすね。
でちょうどなんか平田さんと1学年ですし、地域も多分同じエリアだったんで、
一緒ですよ
平地さんどうだったって言ったら、いやもうオフェンスマシーンだよって。
いやっていうかね、嫌いだって言ってませんでした。初めに もう全然絶対、だって国立高校だったんで、もう斜め向かいだったんです学校が。
そんな近いんですね。
もう斜め向かいでしょ。僕東邦っていう学校で、彼は国立高校で、もう斜め向かいで、でも一個下でもう本当やべえやついるぞ国高にみたいな話になって、うん、これ止めなきゃいけないってなって、はい、彼多分90何ありますよね。
97とか。
そう。で僕77しかないんですけど、はい、もう止められるの僕しかいないっつって、僕が大西ついてたんですよ。もうだからもう死ぬほど引っ張って、も
う
ボールが入んないように死ぬほど引っ張って、もうこんなになって、多分大西もすごい、多分それで僕のこと嫌いで、大学、うちの大学入ってきた
んです。そうですよね、大学一緒なんですよね。
大西が来たぞと、これは俺は行くぞ、多分3部まで行くぞって言ってたら、部活入んねえから、
あいつそういうやつなん
ですよ。
あいつそういうやつなんですよ。
あれ入んないんだみたいな、あ、これ多分やっぱ嫌われてんだみたいな感じの、
い
やいや、これ高校時代やっちまったなみたいな、もうこれで大学が強くなんないじゃんみたいなことを思ったら、まあ その時なんかエクセレンス、今はね横浜に移動してますけど、前までね、
そうそ
う、板橋にあったエクセレンスでプレーするから、なんか それも僕はあんま知らなくて、なんか強いクラブチームでやってるんで、ちょっと大学の方ではできないんですみたいな話されて、いやちょっとよくわかんないんだけど、その強いクラブチームとかよくわかんないんだけどみたいな、まあ
普通大学行ったら大学でやるの当たり前
です、ね、そうですね、はい、まあまあまあ うちの大学はそういう大学ではないので、それで言うと実際別に体育会がすごい盛んな大学でもないから、
なるほど、
そうすごいことになるぞと思ったら、そうならなかった。
そう
そう、
いやすごい
懐かしい名前出たな、
すごい、あ、でもも
う忘れてた、
もう平地ヒストリーにはなくなっちゃった、
忘れてましたよ。いやすごい思い出あるわ。
本当にその平地さんと対談するんだって話が決まって、
はい、
で大西にちょっと連絡をして、
はいはいはい、
で平地さんのちょっとこうプロフィールじゃないけど、はいはいはい、なんか高校時代どうだったみたいな、はい、結構得点取ってたとかって話聞くけど、ね、とかって言ったら、はい、いやもう止められる人いなくてみたいな、はい、もう
オフェンスマシーンってご自身で言われてどういうプレースタイルだったんですか。
いやもう僕ポイントガードだったんですけど、はい、パス出さないポイントガードで、うん、
だから今時っちゃ今時ですよね。
あ、そう逆にね、そう逆にそう僕らの世代でそんなポイントガードいなかったじゃないですか。
コントロールバスケ
ですね。ずっとやっぱ僕はもう 小5ぐらいからずっと NBA 見てるんで、だから逆にね NBA はそういうガードばっかじゃないですか。
そうですね、
そうだからもう そういう風にこうなってきちゃって、だから本当にパス一切しないポイントガードですね。
じゃあその NBA 見ててこの人っていう人がいたんですか、
はい、やっぱり。あ、まあまあ僕の世代はでも言ってもやっぱりマイケル・ジョーダンが あれなので、
バルセロナ世代ですもんね。
そうですね、はい、
ちょうど、
うん、
そうです、小6とかの時ですよね、はい、92年で、
はい、でポイントガードではないですけど、まあやっぱりジョーダン世代ではありますよ
ね、
間違いなく、はい、
そうですね、だからもう結構なんかこうバスケット好きだよとか、そういうオフェンスマシーンだよとかって話を聞いてたんで、はいはいはい、結構こうグイグイ来られる方かなと思ったら、はいはいはい、結構あの動画とか見るとすごいこう、はい、おしとやかっていう
ね、な
ん
かね、おしとやかではないですね、
なんかこう柔らかい感じの、
は
い、
あ
の喋ってる人だったんで、どういう方なんだろうと思って、
なんか勝手にねプレースタイルイコールな感じがね、
あ、いやいや、そう言ってた、だから丸くなったんです、
あー、なるほど、
はい、
だからその大西は嫌いだったんじゃないか説が、
あ、そうです、そうです、あの自制してこう自分のね反省をこう反省した時に、大西には悪いことしたなってやっぱ思いますよね。すごい、
こんなにね大西くんもねフィーチャーされる回ないっすよ。
すごい引っ張ってたから本当に、下ですごい引っ張ってたから、もう
下でね、
パスが入ったらもう負けちゃうから、
あー、そっか、
パスが入んないように、もうそのオフェンスマシンでしたって言って、そ本人がオフェンスマシンだったし、それでた大西誰も止めらんなかったから、
いやいやいや、まあ、96だってアスリート結構ね、もう走れて
でしたね、素晴らしい選手でしたよ、そうですよね、本当に、
いや本当まさかこう大西ひろゆきでこんなに、ね、盛り上がるとは
話長くなっちゃいます
ね、そうですね、
どんどん行きましょう、聞きたいこと、
そうですね、はあ、で平瀬さん今そのスポーツっていうところのマーケティングということもされてると思うんですけど、バスケットの魅力ってどうですか、はい、なんかご自身でやっぱりこうどういうところが好きだったとか、どういうところが好きとかありますか。
いや、何ですかね、何なんだろうな、いやもうバスもうだって小学4年生から始めてずっとやってるじゃないですか、
は
い、
うん、
だからもう好きとか好きじゃないとかっていう話ですよね。もう自分のなんでもう人生でしかないから、バスケやることしかもう考えてなかったですし、もう小学生中学生でもうプロになるって なるんだって思ってたし、そう決めてたしみたいなとこがあったんでね。そうっすね、なんだもう人生そのものですかね。
あ、そうなんですね。
それで言うと、
まあでも結構その渡米してとかってありましたけど、はいはい、どんな感じで行ったんですか。なんか本当にトライアウト受けに行ってみたいな感じですか。
は
い、
なんかその僕のその中高の同級生が、同じバスケ部の同級生がいて、はい、で彼が大学からもうアメリカ行っちゃったんですよ。でアメリカ行っていろんなそのなんだっけな、うん、そのスポーツビジネスだったりとかを、はい、の経営学修士とか取りながら確かやって、ロサンゼルス あのチームで働いてたんですよ。はい、でそのチームで働いてて、はい、まあ、そこでそのそういうキャンプがあるよっていう情報を、うん、彼から僕に、
はい、
連絡をしてくれて、うん、はい、でまあ、日本の大学で頑張ってたんでしょう、うん、みたいな話で、うん、チャレンジしてみなよ、いろいろなんですかアレンジメントは、はい、するからっていうので、うん、彼が言ってくれて、はい、まあ、なんか国内で僕が普通に行くとその時代で言うとJBL ですか、 NBL、 JBL か、
はい、 JBL、
はい、にはちょっと無理だろうなっていうふうに思ってたので、うん、もうちょっと海外に一回ちょっとチャレンジしてみたいなっていうのがあって、 それで本当たまたま、はい、チャレンジさせてもらったという。
なるほど。じゃあロサンゼルス側に行って、
そうですそうです、
でトライアウト受けて、はい、キャンプ受けてみたいな感じで、はい、チャレンジしてっていう感じですか。
はい、でかいんじゃないですか、その経験って。やっぱり
いや、まあそうですね、振り返るとでかいですよね。はい、
結構長くいられたんですか。
いや全然契約もらえなかったんで、観光ビザギリギリみたいなところで。
あ、じゃあ3ヶ月、
はい、いたのは3ヶ月ですけど、はい、キャンプ自体は多分2週間ぐらいとかそれぐらいだったので、それでもうダメですってなって、まあ、どこにもピックされませんってなって、その友達の家に住ませてもらってたんですけど、はいはい、そこから出て、そこが確かどんな時だ、ロングビーチか、ロングビーチのらへんの場所だったんですけど、はいはいはい、そこからサンタモニカの方に移動して、うん、そのサンタモニカ あのユースホステルっていう、その一泊20ドルとか、は
い
はいはい、それぐらいでこう泊まれるところに、はい、ずっと泊まって、うん、そのサンタモニカからベニスビーチっていう、はい、ストリートバスケの聖地って言われてるところがあって、う
ん、有名なところですよね。
そうですそうです、はい、マッスルビーチとか近くにあるんですけど、はい、そのベニスビーチに毎朝こう歩いて行って、
バスケして、
そこで一日バスケして帰ってユースホステルで
夢のようにかっこいいよね。
それを2ヶ月間ぐらいずっと、やってて、お金がなくなるまでやってて、
いやそれめちゃめちゃいい経験じゃないですか。
そこそうですね、本当それで、はあ、そこで初めてそのストリートバスケっていう、うん、その、はあはあ、外でやるバスケあるんだ、うん、みたいな、
今でいう 3x3 ですよね、
はい、そうですね、うん、はい、だったりとかで、そのベニスビーチは本当メッカなの、ストリートバスケのメッカなので、はあ、こうよくあるテレビでそのサンタモニカとかで出てくるその、はい、いわゆるこう何ですか、海岸沿いのこう、はい、みんなインラインスケートとかやってる道があるじゃないですか、ビーチ沿いの、はい、それをわーって歩いていくと、そのベニスビーチのコートが出てくるんですけど、その何ですか、その道沿いにはフルコートが一面あって、でフルコートの横には一応その段々になってて、はい、ちょっと観客席で見れるようになってるんですよ。でそこで結構その観光客だったりとか地元の人とかがこう見たり、ランチとか食べながら見て、そのやってるのとかを見てて、
めちゃめちゃいい。
でもそのフルコートは選ばれたやつしか出れないんですよ。
そうなんだ。
そのフルコートの隣にハーフコートが3つ4つぐらいあって、はい、そこでずっと並んだ順にこうピックアップゲームって言われる、その並んだ順にどんどん出ていけるのがハーフコートでやってて、でその中で結構勝ち残ってるぞとか、はい、なんかあいつ結構できるぞみたいな、うん、そういうやつだけフルコートのやつからメンバーが抜けた時に呼ばれて出れるんですよ。
へー、そこもトライアウトみたいな
感じなんですよ。なんか自然と自然とトライアウトあって、だ僕なんてもうアジア人なんで、もう本当にね、いわゆるその F ワード言われながらプレーをするようなのをこうハーフコート側でずっとやってて、でもなんか もう毎日行くじゃないですか、
はいはい、
でこっち側も結構毎日いるんですよ来ること側もそうでハーフコート側で毎日来てて、うん、なんかあいつ結構できんぞみたいな感じに、うん、1週間ぐらいですね経ってなってでようやくそのフルコート側にピックされ て,
れて
来たよみたいな
出番が来た
俺だろみたいなやるぞみたいな感じで、うん、それでそっちのフルコート側であのできるようになって結局ずっといる間はその
フルで
フルコート側でもう 朝行ったらもうなあのワッツアップから入ってあの、すぐフルコートに出れるように
や
る
ね
なってめっちゃいいな
本
当にでも誰も分かんないですけどねそんなのねあそこで見てる人たちは誰も分かんないですけどでもそれはすごくなんかあの、まあ、嬉しかったっすね、
うん、なんかもうその映像浮かぶだけいい
ね
なんかお子さんっていらっしゃいましたっけ
子供います、はい、4人います
その映像見せたいぐらいですよね
いや見せたいっすね、
ね
それは見せたいっすね、
かるない
やかなりでもしんどかったっすねそのハーフコートも初め絶対パスしてもらえないし、
ま
あ、
そうっすよね、
ま
あ、
そうなんだ
いやもう本当にあのやっぱりあるんですよねその人種差別ってやっぱ本当にあってもう結構びっくりするぐらいパス来ないしまあでもリバウンド取って
そうですよね
もう自分で持っててスリーポイントライン外出て
やるしかない
です もんねそ
でもあのその
フェイスマシーンだてなんかもうそれはもう有無を言わさぬ状態にするしかない本当弱肉強食みたいなところでもちろん楽しんでやってるおじさんとかもいるんですけどそこはなんかやっぱでも勝ち負けはめっちゃこだわるじゃないですか
そうす、ね、
外国人で特に、はい、そこはもう本当にもう線出た出ないみたいので殴り合いになっちゃうんで、はあ、それぐらいの感じでいやストリートすごいなみたいないこんななんか外のバスケもこんなハードなんだみたいな
そこ見てんのっていいっすね、
はあ、なんかそれはすごく やりがいもあったし面白かったっすよねなんかただ遊んでるだけって正直思ってたんですけど、うん、結構みんな必死だしもうフルコートのやつらは本当にあのペネトレイトからダンクするやつとかも普通にいるんで、うん、
いや結構レベル高いですよね。
結構レベル高
い。なんかストリートって言いながらも、うん、あの日本でやってるちょっとしたこうお遊びのレベルではない
ですよね。ちょ
っと本当にプロに行くの行かないのみたいな、そうなんかアマチュアだけど、うん、ね、
まあ本当僕と同じですよ。だからなりきれなかったやつらがいるんですよ。そうだから結構、うん、結構上手くて、
いや全然だから見応えあると思いますよ。そのベンチに座ってても、
そう、うん、だ結構本当それでワーキャーワーキャー言ってくれる感じですね。
それこそあの DJ 時代に一番初めに来たヘリコプターヘリなんですよ、うん、アンドワンでね。
そうですね。
いや、
は
い、
そのベニスビーチはあのアンドワンも来た、
そういうことですね、
はい、あの場所だったりするんで、そこっす
ね、そうだよ、あの世代だもん、懐かしいよね、なんそこからですよ、
そうですね、マッチアップしてましたからね、
ねえ、ヘリコ、ね、
はあ、わすごい、
そうなんですよ、まあ僕結構ディフェンシブなプレイヤーだったので、はいはいはい、で188ぐらいあるんですよ、
うん、
でヘリコプターがちょっと小さいぐらいですけど、
ね、
サイズ感的には多分こう、
そうですね、
はい、
止めなきゃいけない役割で出る側ですよね、
はい。はあ、でもホームコート仙台で試合してて、はい、うちが15点ぐらい負けてて、
はいはいはい、
で頑張んなきゃいけないとこで向こうがスティールしてヘリコプターがこう持ってきて僕が、うん、まあ、オフェンスチャージング取ろうかなと思ったところで、うん、ボードにこう投げて、うん、そこで一人アリウープかませられて、
うん、
めちゃめちゃ辛い思いしたな自分のホームコートでそれやってくれんのみたいな。
なるほど。もうインヨアフェイス
されちゃった。インヨアフェイスされたんすよ。
今そういう選手いないかもね。
今はないっすよ。
ゴリゴリでオラってくるの。
いや
あの時代は、まあ浩平さんもそうっすけど、はい、
ア
タッチがすごかった
んで。いわゆるポスタライズされたやつですね。
そうなんですよ。
もうその頃 SNS がすごかったらもうそれがね、もうバンバン多分バンバンリピートされてたから多分
そうだよ。大地なんかものすごいね、物悲しい顔で見て
る。そうなんですよ。で結構やっぱりバチバチやってるんで、うん、まあやっぱり向こうもフラストレーション溜めたりもしてますし、で結構やり合ってた時もあったんですよ。まあすごいいい時代ではあったんですけど。
いや素晴らしい。
いやいや、
いいっすね。
なんかそういうのでなんか共感できる。
いやいや、僕はあのコートに立ってないんで。
いや、
いや立ってるのはやっぱすごいっすね。
いやまあありがたいことに、まあ僕もちょっと練習生からちょっとこう入らせてもらったんで、
あそこから契約ももらえて、
まあ、そうですね、
すごいじゃないですか、まあ、もうそれがすごいっすよ。
いやいやいや、
もう大地さんの話いいんですよ。
いやそうですね、僕は全然あの
大地さんの話いいんですよ。どっちかというと何タレントになっちゃってるんですか。
いやいやいや全然ね、僕にいじってもらってちょっとこう楽しければいいぐらいの感じなんで
素敵な人だからちゃんと感銘受けちゃったじゃないですか。
すいません本当。
はい、このスポーツビジネスのね、このなんかスタート地点聞きたいもん。
そうですね。